聖書を読み出します。ヨハネの第一の手紙、4章19節から5章の5節まで。4章19節から5章の5節までをお読み出します。私たちが愛し合うのは、神がまず私たちを愛してくださったからである。神を愛していると言いながら、兄弟を憎む者は偽り者である。現に見ている兄弟を愛さない者は、目に見えない神を愛することはできない。神を愛する者は兄弟をも愛すべきである。この戒めを私たちは神から授かっている。すべてイエスのキリストであることを信じる者は神から生まれたものである。すべて産んでくださった方を愛する者はその方から生まれた者をも愛するのである。神を愛してその戒めを行えば、それによって私たちは神の子たちを愛していることを知るのである。神を愛するとは、すなわちその戒めを守ることである。そしてその戒めは難しいものではない。なぜなら、すべて神から生まれたものは世に勝つからである。そして私たちの信仰こそ世に勝たしめた勝利の力である。世に勝つ者は誰か、イエスを神のことを信じる者ではないか。神を愛する者とは、愛するとは、すなわちその戒めを守ること。もう一回読みますね。神を愛するとは、すなわちその戒めを守ることという題で御言葉に聞いてまいります。神様を愛していても、神様の戒めを守りきれていないならば、クリスチャンとして試される言葉です。神を愛することと、戒めを守ることがイコールで結ばれているからです。その逆、神様を愛さないけれども、神様の戒めを守ろう、わざわざ守ろうという人は、あまり見ることはできない、まずいないんではないかと思います。イエス様を救い主として信じたからには、そこから先の歩み、いわば御言葉を前にしたあり方、生き方が含めて、生き方も含めて試されるわけですね。身近なところで思い当たる節はないでしょうか。例えば、夫婦関係であるとか、親子関係、教会の兄弟姉妹のこの間柄、働いている職場の人間関係、住まわっているご近所付き合いであるとか、ヨハネが言っているのは愛の実践についてです。ヨハネはイエス様が、これはヨハネによる福音書の13章の途中のところですが、イエス様が、私は新しい戒めをあなた方に与える、互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい、と言われたことをしっかりと聞いて受け止めました。聞いて収めただけでなく実践したんですね。なぜ？それに続く35節にこう書いてあるんですね。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを、すべての人が認めるであろうと。そこでヨハネの弟子たちにも取り組むように勧めました。手紙の受け取り人ですね。ですから私たちにも勧めているわけです。聞いてすぐできたわけではないでしょう。聖霊が下っていよいよイエス様を証言するときに変えられていった。作り変えられていった。私たちが互いに愛し合うとき、私たちはイエス様の弟子であることを認めるものが起こされていく。ヨハネの第一の手紙の4章12節によるならば、もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにいますし、神の愛が私たちのうちに全うされるんだ。神の愛が私たちのうちに全うされるんだ。って言われてるんですね。いや、そう言われても、苦手意識がある方もおられるでしょう。互いに愛し合いなさいって。人そのものを見ていたら思うようにできないはずです。罪の問題が根深く残っているなら、うまくいくこともうまくいきません。イエス様を通してその人を見て愛し合おうとするとき、さすがイエス様って素晴らしいなという結論に至ります。この度の御言葉に耳を傾けていきましょう。神を愛するとはすなわちその戒めを守ることという題で2つのポイントで味わってまいります。1つ目、神を愛する者は兄弟をも愛するべきである。神を愛する者は兄弟をも愛すべきである。ヨハネの第一の手紙4章19節から読み始めたには理由があります。 私たちが愛し合うのは、神がまず私たちを愛してくださったからである。愛し合うとは、双方向ですね。愛し、愛されていく。片方が一方的に愛すことではなく、互いに愛し、愛されることで成り立つ愛の関係です。父なる神様が一方的に私たちを愛してくださったのとは違うんですね。父なる神様は愛とは何であるかを教えてくださり、愛するとはどんなことか手本を見せてくださいました。つまり愛されて当然のものを愛してくださったわけではありませんね。罪を犯していたものですから、きちんと神様に向き合っていなかった的外れだったもの、神様に背を向け向きを直そうともせず、この世の良しとするところに従って好き放題やっていたにもかかわらず、神様はとことんまで忍耐してくださった。私たちの罪の身代わりに御子を十字架にかからせるまで、私たちを愛してくださった、そのような愛です。三章の一節何回も取り上げますけれども、私たちが神の子と呼ばれるためにはどんなに大きな愛を父から賜ったことか、よく考えてみなさいって言われてますね。長老ヨハネは、私たちを愛し憐れみを持って支えてくださる神様だけ愛していればいいだけではこと足りず、別に物足りないと言ってるわけではありませんね。身近なところで兄弟も姉妹も愛すべきであると言いました。神様は一方的に私たちのことを愛してくださったけれども、私たちは神様に愛された愛で互いに愛し合うことで、その愛を循環して今度は分け与えるまで見越していってるわけです。キリストの弟子であることを全ての者が認めるようになるために、私たちは愛し合う。どうでしょう、私たちの努力で実を結ぶことではないということは受け止めていただけると思います。そこにたどり着くには、まず神様が私たちを愛してくださった、神様がまず私たちを愛してくださったことを体験しなければなりません。神様の愛、イエス様の愛を自分の体験とし、愛されたように愛していくということ。5章の一節を見ますならば、すべてイエスのキリストであることを信じる者は神から生まれたものである。その方から、すべて生んでくださった方を愛するのは、その方から生まれたものをも愛するのであると、こう書いてあるわけですね。イエス様を救い主として信じ、罪許され、神の子とされた者同士、イエス様がどれだけ大きな犠牲を支払ってくださったか、自分については分かり始めてきた。神様の愛は広く深いので、自分だけではないということにも気づき始める頃です。4章20節に戻りますが、神を愛していると言いながら兄弟を憎む者は偽り者であるって言うんですね。さすがに憎むまでではないにしても、好きになれない苦手意識がある、愛するなんてとてもじゃない、それでは偽り者に数えられるんですね。続けて読みますが、現に見ている兄弟を愛さない者は目に見えない神を愛することはできない。この目で見ている兄弟を愛さない者は目に見えない神を愛することができない。厳しいけれど、まあ、真実なんですね。人と人との関係は、作り主で父なる神様との関係を映し出すわけですね。人とうまくいかないなら、神様とうまくやっていけるだろうか、ね、うまくやっていけるわけがないだろうという言い方です。神様はその人のことをも愛しておられるんだよ、長老は言います。21節ではこういうふうに言われているんですね。4章21節、神を愛する者は兄弟をも愛すべきである。この戒めを私たちは神から授かっている、そうなんですね。ヨハネはそれを受け止めたわけです。それは福音書の13章ですよね。いや、神様は私たちに厄介な戒めを授けられたものだと思われたでしょうか。取り組む理由、解決策が続けて記されています。二つ目のポイントに移ります。そしてその戒めは難しいものではない、そしてその戒めは難しいものではないって言われているんですね。長老ヨハネが続けて語ります。いわく、イエス様がキリスト、 五章の一節、すべてイエスのキリストであることを信じる者、イエス様がキリストである、イエス様こそ救い主であると信じる者は神から生まれたものであると。いや、神から生まれなければ、聖霊によらなければイエスを主と告白することはできませんよね。第1コリント12章の3節、誰でも聖霊によらなければイエスを主と告白することはできないって言われてました。産んでくださった方を愛する者はその方から生まれた者をも愛するのである、一節の後半に言われていました。産んでくださった方、つまり作り主なる神を愛する者はその方から生まれた者ですから、同じようにしてイエス様を通して神のことされた者を愛するように作り変えられている、その機会が与えられているといったらいいでしょうか。私たちが愛すべき対象としてここに挙げられているのは、一義的には私たちと同じようにして神から生まれたものです。神から生まれたもの、ここでは世界中の悪人たちとは言われていないんですね。自分を攻撃するものとは言われていない。神から生まれたものを愛するんだって言われているんですね。ここから始める一歩です。神様が私をどれだけ愛しておいでになるか、神の愛を個人的に経験することで、個人的な体験とさせていただくことで、ようやくわかることです。アバ父よ、私生児ではなくて血縁のある関係として、血縁関係のある父として呼んでいい間柄にさせていただけたはずですね。神様は私のことをどれだけ愛しておられるだろうか、また私は神様からどれほど愛されているだろうか問うてみましょう。神様も本気なんですね。ですから私たちも本気で問うてみましょう。五章の二節、神を愛してその戒めを行えば、それによって私たちは神の子たちを愛していることを知るのである。何がそうさせないのか、できなくさせている理由は何か、一つ一つ当たってみましょう。自分の内側にある何か苦い思いが邪魔をするのでしょうか。もしも愛の対象となる人のやること、なすことだけを目に留めていたならば、そうなるでしょう。その人をそうさせるのは罪であって、同じように私たちも罪の問題を抱えているんだということを認めなければならない。罪があったらどうするんでしたか、覚えておいででしょうか。もし私たちの内側に罪が見つかったならばどうするんだった、ヨハネの第一の手紙の一章を、7節から9節までを読んでますね。しかし神が光のうちにいますように、私たちも光の中を歩くならば、私たちは互いに交わりを持ち、そして御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めるのである。8節、もし罪がないというなら、それは自分を欺くことであって、真理は私たちのうちにない。9節、もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。イエス様の血によって清めてくださるって言うんですね。5章の5節、4節の途中から読みましょうか。あ、ごめんなさい。そうですね。3、4、5と読みましょうか。神を愛するとは、すなわちその戒めを守ることである。そしてその戒めは難しいものではない。4節。なぜなら、すべて神から生まれたものは世に勝つからである。そして私たちの信仰こそ世に勝たしめた勝利の力である。世に勝つものは誰か、イエスを神のことを信じるものではないか。私たちはイエス様の血によって罪許され、また神のことをされた。私たちの罪の問題を解決するのはやはりイエス様しかないんだ。私たちが互い愛された愛でもって互いに愛するように促されているんですけれども、それができないでいるならば、その人が苦手であるとか、その人が嫌いであるとか、そういった問題じゃない、その人の内側にある罪であるわけですよね。私たちの内側にある罪の問題であるわけですよね。その罪の問題を解決せずに、苦手意識であるとか、それで離れていくのは それはまあ愛するは愛せるわけがないですよね。ですからイエス様なんですね。さすがイエス様だ。やっぱりイエス様素晴らしいなと。この方によって私は愛することができるように変えられたんだ。愛し合うことができる関係に入れられたんだということ。神様に十二分に愛されている私たち。神様の愛が私たちのうちに全うされるように、身近なところから愛し合う。神に愛されている愛を循環させ、また、それが、あまりくすべての人に響き渡るように、届けられるように、聖霊の助けをいただきましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。神を愛するとは、すなわちその戒めを守ることである。そしてその戒めは難しいものではない。なぜなら、すべて神から生まれたものは世に勝つからである。そして私たちの信仰こそ世に勝たしめた勝利の力である。世に勝つものは誰か。イエスを神のことを信じるものではないか。天皇お父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。あなたに背を向けており、向き合おうとせず、愛のないものをあなたが一方的に愛してくださって、罪の滅びから救い出そうと、神であられたイエス様を私たちと寸分変わらぬ人としてこの地上に下らせ、使わしてくださり、それも私たちの犯してきた全ての罪を背負って十字架にかかって、肉打たれ血を流され、本来なら私たちが受けるべき罰を受けさせてくださったからであり、本来なら私たちがあなたに見捨てられて当然でありましたのに、イエス様が見捨てられてくださったからです。それによって私たちは愛を知り、またあなたがどれだけ尊い犠牲を支払ってくださったか、賜ってくださったかということに気づかされて、いよいよ私たちはあなたに愛された愛で、また神から生まれたものを互いに愛し合っていくように、その関係に入れられているということを感謝をいたします。私たちの努力で、私たちの頑張りで愛するわけではありません。なぜならば、いずれ近いうちにその人を見るからです。けれども、私たちは何がそれを犯しているのか、彼にそうさせているのか、彼女にそうさせているのか、罪の問題にきちんと目を向け、また私たちの内側にある苦い思いに目を留めて、イエス様の前に出させていただき、御子の血によって、御子イエスの血によって、その罪、一つ一つの罪を完全に解決させていただき、あなたの愛が全うするように、私たちが互いに愛し合っていくことができるように、またその愛が一人でも多くのものに触れて、またあなたに立ち返ることができるような技をなさしめてくださいますように。聖霊なる神様、どうぞ私たち一人一人を助け、導いていただきまして、私たちを通してあなたの栄光を表させてください、表すものとさせてくださいますように、イエス様の尊い名前でお祈りをいたします。アーメン。